前向きの議会劇場。この番組は前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。はい、久しぶりに那覇市議会議員の前泊美樹ですという朝のご挨拶をさせていただきました。またこれからも那覇市のため、そして沖縄県のために頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。では今回、まあ夏真っ盛りですけども、もう本当に問い合わせが多かった、皆さんお待たせしました、クバガサの話でございます。はい、本日のゲストはクバガサ屋代表の金城忍さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
本当にですね、金城さん、あ、ご無沙汰しております。
あ、はい、はい、もう20年以上の前ですかね。
はい、私がケーブルテレビにいるときに、クバガサ職人さんとしてね、はい、レポートを作らせていただき、でその時にも海中スタイルのクバガサを県庁あたりで生活体験して、ばったり会って逆に惹かれたっていう思いがありますけども、その時の経験をもとにですね、まあ、今回、那覇市議会議員選挙の前、からいろいろ活動をする中で松葉杖生活をしていたので、うん、日傘がさせない問題がありました。はい、そこで思い出したのがクバガサでした。はい、かぶらせていただいて市内郵便局、今回は公共交通機関も使って回らせていただいたんですけど、毎日ですよ、この、はい、この帽子いいね、お姉ちゃん、どこで買ったの、いくらぐらいするのって、バスの中でもバス停でも、パレット雲自前のスクランブル交差点でもですね、もう、毎日クバガサ屋のホームページを紹介しました。本当にやっぱり沖縄の伝統にかなった日用品、そして文化だなということを感じたことです。今日はですね、このクバガサについて、そしてですね、金城さんの今の活動についてお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、先ほども申し上げましたけども、このクバガサ、私は20年ほど前に知り合ってです、この傘と知り合ってですね、はい、非常にやっぱりその帽子のようにべちゃっと髪型がならなくて、うん、まあ、ちょうどその点で支えている部分で言うと、ヘアスタイルが崩れにくい、
であ
とやっぱりちょっと涼しいということで、うんうんうん、非常に沖縄の風土にあってよくできてるなと思いました。
はい、
ただちょっとかさばるので、
そうなんですよね、
はい、
うん、
県庁の中のエレベーターとかちょっときついものがあってですね、前も申し上げたんですけど、折りたたみ形式にできないかとかっていう、まあ、今回もそのように思ったところなんですが、やっぱり気候風土に合っています。まあ、その時は職人さんでいらっしゃいましたが、今はもうお作りにはなって、
そうですね、今はもう企画デザインと、
はい、
あと経営の方、
私も今回またクバガサを買おうと思ってインターネットで検索したら、金城さんのお名前が出てきたので、とても嬉しく思いました。
ありがとうございます。
しかもクバガサ屋という、ね、これお土産屋さんを、
はい、そうですね、はい、
まあ、経営なさってる、
今ちょうど国際通りと平和通りの方に店舗があって、はい、あとはインターネットの方で、はい、ウェブの方での販売に応させていただいております。
はい、クバガサだけではなくて琉球ガラスとか、
そうですね、はい、はい、沖縄のこのお土産を全般的に取り扱いさせていただいて、
はい、なるほどですね、はい、この裾野を広げて、またその中にもまたクバガサを中心にという形で、
そうですね、はい、
はい、私も国際通り最初行ったんですけども、イベントをやっておりましたので、
そうですね、
平和通りの本店の方に伺わせていただきました。はい、もう再開もできて嬉しいです、ありがとうございます。はい、このクバガサ屋という、まあ、もう店舗スタイルといいますか、
はい、
になったのは何年ぐらい前に立ち上げたんですか。
ですね、今ちょうど、まあ、国際通りに出したのがもう20年弱ぐらいになりますかね。
あ、そうですか。
ちょうど、うん、はい、お会いした後ぐらいにはもう国際通りにお店を出させてもらっていて、はい、それからまた店舗の方をちょっと広げてっていうか、まあ、店舗展開させていただいてっていうような形で今に至るんですけど、
は
い、でちょうど、まあ、それも含めて10年ほど前からまたネットショップの方も、
はい、
始めさせていただいて、それで今もうネットショップを中心に店舗展開というような形でさせてもらっております。
で、このクバガサ自体は金城さんご本人がお作りになっているわけではないんですか。
そうですね、今はこの職人が、このコロナの時期にちょっとやっぱり、病にかかってしまって、
はい、
でちょっと今制作ができなくなったっていうのがあったんですね。でそれで、まあ、そのコロナの時にもちょっとこのクバガサ、まあ、私の方が今祖父から引き継いで今3代目としてさせてもらっているんですけど、はい、 っぱり歴史あるこの久場傘の伝統的な部分も持ちつつだったんですけど、ちょっともうこのコロナで、まあ、お店の方も開けたり閉めたりという時期があって、で、まあ、その辺の流れもあって一時期ちょっとやめようかなっていう時があったんですね。で、じゃあもうちょっとやめようかなと思った矢先に、たまたま知人からあの久場傘をちょっと作れるっていう情報があって、はい、でそれがこの県内ではなくてこの海外の方で制作しないかっていう話があったもんですから、はい、でじゃあその海外に行ってじゃあどのように作ろうかなっていうのがあったんですけど、はい、これコロナの時期で海外にじゃあ作りに、じゃあ指導で行くかって言ったら、ちょっとなかなか渡航もできない時期だったもんですから、はい、じゃあそれだったらあのツールとしてズームを使って、そのお互いにカメラの中でこの作るシーンを見せながら、はい、で細かいところの指導もしながらというような形で、ちょっと間に通訳も入れながら、はい、でちょっとじゃあ海外の方にちょっと作ってもらおうかっていうので、じゃあもう一度じゃあその時に復活っていうか、この職人の不足を補うためにもちょっとやっていこうかっていうことで、今また再度作れるようになったっていうのが現状としてありますね。はい、
あの海外、具体的には、アジアの方ですね。
そうですね、はい、
はい、との、まあ、共同制作みたいな感じになるんですかね。
そうですね、う
ん、
あそこの方で、あの海外の方で今大まかな部分を作って、で、はい、細かい最後の仕上げはこちらの県内の方でやってるというような形で今させてもらっております。
まあ、よもやあの、職人の、まあ、どの分野でもなかなか人材がね、継承、
そうですね、はい、もう本当にね、今あるこのいろんな部分の中で、まあ、
はい、
この店舗のスタッフもそうなんですけど、はい、やっぱ人材不足のこの流れの中で、はい、じゃあ今あるこれを解決して継続してつなげていけれるっていうような環境をどのように作っていこうということをちょっと悩んではいたんですけど、はい、まあ、今回こういった形のご縁もあって、はい、だったらじゃあそれであればその技術的な部分に関しても引き続けていけれるだろうし、
なるほど、うん、オンラインを介して、できたっていうところが、ね、はい、やっぱり時代、
うん、で、まあ、そうですね、ね、
時代であるし、うん、やっぱりあのそれはあの久場傘自体が持ってる運でもあると思うんです
そうですね、はい、
生き残りをかけた、コロナを乗り切ってで今すごく流行ってるらしいじゃないですか。
あ、そうなんですよ、うん、これが今あのうちであるネットショップの方で、うん、この久場傘が特にこの今ある与那国って、はい、与那国の久場傘っていうのが海中用のタイプの久場傘なんですね、はい、でちょうど形が普通の久場傘と三角形の形なんですけど、この与那国の海人中の形はちょっと台形で、上がちょっと ね平たくなっているような形で、ちょっと特徴的な形なんですけど、これがなぜか今年に入っていきなりちょっとバズってるというか、このバズり方が、だいたいこの与那国の久場傘は一月に一個出たらよかったかなぐらいの今まではそうなんですけど、今年に入って急激に一日10個売れたりとか、
へえ。
15個売れたりとかというようなのがあって、はい、でこれをスタッフの中ででもちょっと何ですかね、調べていくんですけど、原因がちょっと未だにはっきりして分かってないんですけどでもうちにいるスタッフが一言言ったのかが、フェスで被ってるらしいよと。この音楽フェスですか、うん、この音楽フェスがどのような音楽フェスなのかはちょっと知らないんですけどまだ見たことないんで僕も、でもそれを噂で聞いて、それならちょっと腑に落ちるかなと思いつつも、フェスでこれかぶったらダサくねっていう反面がありつつも、でもやっぱりこれをね、例えばこの久場傘にまあ色をつけてちょっとフェスらしくちょっとカラフルにしたりとかすると、多分もしかしたら目立ってこの歌っている歌手というか、まあ他の人たちからも何ですかね、この支持されるというか、なんかあるのかな、ないのかなって、
どうでしょう。あのまあフェス情報お待ちしておりますが、前向きの議会劇場までこのフェスで流行ってるよっていうのがあれば、はい、あの、通報していただいていただきたいと思うんですけども、はい、まあでも確かにあの、まあ、例えば A さんのチョンダラとか、
そうですね。ね、
あと、うん、なんか市民活動の方とかがね、うんうん、よくあの何か書いてとかっていうのはねありますので、あの描き方によってそのフェスにもなるし、いろいろなパターンがあるかなと思うんですけど、フェスで流行ってるということは県外の方がよく買われてるっていう。
そうですね、はい、もう今8割ぐらいがこの県外のお客様の方に、うん、あの買っていただいております。
へー、なるほどですね。いや、私は声をかけられたのは今回ですね、はい、地元の人が圧倒的に多かったです。
あ、
だから帽子って言われたんですよ、クバガサ
じゃなくて、うん、
はい、なので、あの沖縄の方も あまりそう知らないというか、
あ、このクバガサに関しては、うん、この畑用と海用というような形で、
はい、そうですね、そのパターンの話を教えてください。さまざまなクワガサがあります、はい、
でこの畑用がこのツバが広くて、はい、あの高さが浅い、
はい、
でこれは首肩まで焼けないように、はい、このツバが広く作られていて、ね、まあ、この日差しを避けてくれると。で、はい、海用に関してはこのツバが径がちょっと小さいんですね、はい、直径が。で高さが深く、はい、あの高くて、
鋭角な感じですね、う
ん、でこの理由としては海で使ってる際にこの海風で煽られて飛んでいかないようにっていうのが一つと、はい、昔はサバニで漁に出かけていた際に、はい、このクバガサを桶川木に水に、はい、このサバニの中に水が入った時に、このクバガサを使って桶川木に要は、あの水をかけ出すというような形で使われたというのがあって、その海用と畑用というのが2種類あるというのが、まあ、はい、このクバガサのの、はい、種類の2つになってますね、はいはい、
理にかなってますね、はい、うん、20年ほど前に買ったのは私もウミンチュスタイル で、あの海洋イケマ民族なんですが、うん、ウミンチュスタイルで今リビングに飾っています。
はい、
はい、で与那国スタイルっていうのはちょっとさっきね台形と言いました、クバガサ屋のウェブサイト見てみたらあの違いが分かると思うんですけども、はい、うん、まあ、実際手に取ってみていただいた方が一番いいんですが、このこれちょっとおしゃれなんですよね、与那国スタイル。
そうですね、はい、このヒゴが、この竹ヒゴの数が12本あって、はい、この、まあ、他のクバガサに比べて丈夫に作られているっていうのがまず一つと、はい、あとはまあこの深さが深い分、この海中、はい、まあ、継ぎされる方なんか、はい、ね、特にね、かぶっていただいたりしてるんですけど、SNS とかでは、造園屋さんが結構かぶってる方がいて、その SNS なんかでは結構見かけたりします。
あ、そうですか。
フェスでは見ないんですけど。
フェス情報お待ちしてますけど。あの、あれですか、なんかちょっと私、どっからか、なんか噂に聞いたんですけど、なんか、首里のお侍さんが、
あ、そうです、うんうんうん、そうですね、
流れついて、うん、でそこで、まあ、作ったスタイル、
うん、この与那国の形が上が平たくなっているっていうのが、うん、まあ、普通のこの農家が農民っていうんですかね、はい、この使われるこの三角のクバガサと違う形っていうようなのがまずこのお侍さんとこの農民との違い の差別化ではないんでしょうけど、はい、その差別をするために分けられてたっていう話があっていて、はい、それであとまたお侍さんの昔の髪型が、貫封してるこのジーファの部分ですか、はい、これが綺麗に乗っかって形が崩れないためにこの上の形が平たくなっているというよう言われているんですね。
はい、まあ、ちょっとおしゃれな感じ、時代劇にも出てきそうな
そうですね、
はい、感じで、あの憧れの与那国スタイルを今回手にしたわけなんですけど、
はい、
次の機会はあの畑のスタイルを求めて、はい、あの日によって用途によってね使い分けたいと思います。はい、はい、で、のこのクバガサという、まあ、沖縄のね、まあ、伝統品といいますかね、そういったものですけども、ちょっとこの、まあ、歴史、まあ、金城さんで3代目ということですが、はい、ちょっとその職人さんの歴史などもちょっと振り返りたいんですけども、はい、はい、クバガサの歴史といいますか。
ですね、クバガサはもともとこの、歴史。
いつ頃からとかっていうのはありますか？
ですね、うちで言えば、うん、あの私の祖父が明治の頃からこのクバガサを作って、はい、この絵でなぎわいとして、うん、で私の叔父までが母方の兄なんですけど、うん、が叔父がその2代目として引き継いでやってたんですね、うん、でその叔父が亡くなってからちょっとその時に後継者がその時にもいなくて、うん、で2年ぐらいその間その後継者どうしようかとかっていうような家族で話されてたんですけど、はい、その時に私の方にそのクバガサをやってみないかっていう話が母からと思うんですから、であればじゃあちょっとやってみたいな、ぜひちょっとさせてくれないかということで、クバガサのその作る過程を、でその時に、まあ、作っているこのもともと2代目のおじさんが亡くなっていないもんですから、
はい、
じゃあそこの時にどうしようかって言った時に、一本のテレビの取材のテープがビデオテープ買ったんですね、
はい、
そのビデオテープを見ながら見よう見まねで作って、でそれで作れるようになっていってっていうような形 でちょうど先ほどのこのズームの話もそうなんですけど、
はい、
本当にもうなんですかね、
もう映像から
映像からというような形で
引き継がれてきた、
そうですね、
クバガ ダサの歴史には映像がそれがおいくつぐらいの頃ですか。
その時は私が23の時ですね。
あ、
今52なので、
はい、同じ、ね、
ちょうどもう30年弱ぐらい、
へー、
この仕事始めてから、はい。
でもどうですか、その20代ってまだなんかキラキラした感じのね、ものが好きな時期にクバガサっていうのは、
うん、でもやっぱりこのクバガサに対しての魅力はとても感じました、うん、その時に。今もちろんその作られている職人さんもいないですし、はい、もちろんこういった特殊なあの商売なんで、うん、競合他社がいないってなってくると、まあ独占で商売できれるだろうと。
そうです。
もう最初の頃はそういう甘い考えでやってましたけど、もう蓋開けたらね、なかなか作れもしないし、はい、で実際にじゃあそれが商売としてなぎわいもなかなか難しい時期ももちろんありましたけど、でも全然そこにもめげず、あのやっぱりあの自分が好きな仕事でもあったんで、
は
い、まあ、もちろんちっちゃい頃からそのものづくりとかっていうのもあのとても好きだったんで。
あ、そうなんですね、うん、
でそれをまあきっかけでまあ作れる、はい、まあその作って自分たちで販売するっていうのができたんで、
うん、なるほど、
はい、
あの、まあ、もともと経営的なあのセンスもあり、まあ、それ以外で言ったらあれですけど、あのクバガサの魅力、まあ、金城さんがあの思うクバガサの魅力っていうのはどういったところにあるんでしょうか。
クバガサの魅力、うん、
例えば使ってる人たちの声も含めていいんですけど、うん、
でも一番はやっぱりこの使っている春さをしているおじいなんかがよく一言言ってくれるのかが、夏場はこれが涼しいんだよねって言われる、やっぱりこの一言がやっぱり一番この続ける、まあその残していけるっていう、やっぱりこの何ですかね、嬉しいところかなって、うん、やっぱりこれはもちろん地元のおじいおばあが使ってくれるのが一番嬉しいかなっては思いますね、
うん、なるほど、そうですね、もう本当に生活に根ざしたもので、
はい、
このクバガサって似たようなこういうものって、あのムンジュルガサとか、ね、はいはい、いろいろありますけど、うん、今県内ではどういった状況なんでしょう。
このムンジュルガサもやっぱり後継者が今不足してるっていうののお話はよく聞きますね、うん、まあ、そのムンジュルガサに限らずこういった沖縄のこの伝統的な工芸されてる方なんかもそうでしょうけど、うん、はい、やっぱりその部分の中でやっぱりこの後継者不足でこの続けていく、まあ、廃業になっていったりする方も多いと思うんですけど、やっぱりその続けてやっぱり残していけれるっていうのは、はい、もっといっぱい今ある部分の中ではもうグローバルにちょっと考えた上で、
グローバルね、
うん、ちょっとまあ残していけれるような方法を見出していってもいいんじゃないかなとは思います、はい、
まあ、もしかしたらその今、連携しているアジアの方でもあの似たようなこの帽子みたいなのね、
はい、うん、
そうですね、ありますよね、
うん、あ、竹で作ってる傘だったりとかもあるんで、はい、そういったのはまたね、国内でももちろん作ってる方いらっしゃるんですけど、はい、やっぱりそういった部分の中でもやっぱりこの沖縄に限らず日本全国でやっぱりそういった職人さんの後継者不足っていうのはやっぱり多い方とは思うんで、うん、
ね、やっぱり暑い地域に欠かせないものでありますが、まあ、一方雪国でもね、
はい、
雪を避けるためにもしかしたら全国的にそういったあの文化、伝統文化どうなってるのかなっていうところが、うんうん、あの気になるところですけども、はいはい、さて今後この、まあ、クバガサ自体もそうですけど、まあ、クバガサ屋 の、 あのそういうお土産業界も含めてですね、今後の展望を聞いていきたいんですが、
はい、
まずはクバガサなんですけども、うん、今ちょうど今いい時期に来ているみたいですけど、はい、これ今後残していくためにはどういった展開が。
そうですね、やっぱり今ある部分の中でこうやって、はい、やっぱりこのただの伝統工芸品を残していくだけではなくて、ちゃんとこれを作って販売して、あのやっぱりそれも生活の糧にもなれるような環境ができれると、また県内ででもこれをまた引き継いであの作っていきたいとかっていう若い子なんかも多くなってくるかと思うんで、そういったやっぱり何ですかね、この道筋っていうか、そういったのをね作って残してきれれば、次また新たな後継者はい、とかっていうのもまた作れるんじゃないかなと。そうすることによってまた次の世代にこのクバガサを残していけれるんじゃないかなとは思います。
なるほど、ね、
はい、
これ例えばあの夏休みの宿題で工作で作るには難しいですか。
ですね、あの何度かこのテレビとかの取材でもそうだったんですけど、はい、このアナウンサーの方が来て体験させてくださいって、はい、まあ、もうぜひやってくださいってさせるんですけど、はい、まあまあ作れないって。
そう、なるほどなるほど。でも まあ作れないっていうものがちょっとチャレンジ精神を、ね、刺激しますね。
それはねもう本当に、うん、まあ、クバガサに限らずクバ王子とかだと、はい、よくこの小学校 の、はい、あの例えば夏休みの自由研究みたいな感じで、はい、クバ昔からあるこのクバ王子を作ってもらったりとかっていうのはありますけ ど、は
い、
どう
ん、まあ、クバに親しむという、
ね、そうですね、はい、う
ん、まあ、簡単 なんかに作れるなんかねあれが、
まあ、まあそうですね、
あれば、まあ、自分で作ってみて大人になって本格的に作ってみようかなっていうのも一つあるかなと思います、うんうん、でもう一つ木馬傘を含めた皆様 の、 あのこの琉球ガラスも含めたあのお土産、産業っていうのは本当に沖縄を売り込むで、うん、全産業を底支えする役割でもあると思うんですよね、はいはい、そういった展開、まあ、コロナ禍を乗り越えてきたわけですけども、この業界についてはいかがでしょうか。
そうですね、まあ今北部であの有名なジャングリアとか、はい、ああいったところもねやっぱり出てきて、はい、やっぱりこのもっと沖縄のこの観光観、はい、業界はもっと発展するかと思うんで、はい、もっと賑やかになってくれるかと思うんで、今からまだまだあの、
はい、チャンスがね、
チャンスが上がってくるんじゃないかなと思っております。
はい、はい、フェスの情報も待ちながらぜひジャングリアもねぜひクバガサでお出かけいただきたいと思います。
暑いってきますからね。
はい、あのこの暑い時期ですね、皆さんもあのクバガサぜひあの使ってみてはいかがでしょうか、はい、その際はクバガサ屋にぜひしていただきたいと思います。はい、はい、今日は夏らしい話題です。クバガサの話題をお届けしました。ゲストはクバガサ屋代表の金城忍さんでした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。